皆様こんばんは、先週は心配をおかけしまして、お祈り本当にありがとうございました。今日また、イザヤ書に戻って、共に見てまいります。今日、イザヤ書の18章の短い箇所ですので、前節、共に、拝読してお祈りいたしましょう。今日は、クシュと言われています、現在のエチオピアについて、主が語られている予言を共に見てまいります。では、一節ずつ購読いたしましょう。最後の、7節はご一緒にお読みします。イザヤ書第18章。ああ、ハネコオロギの国よ。この国はクシュの幾多の川の彼方にあり。世界のすべての住民よ、地に住むすべてのものよ、山々に旗が上がるときは見よ、角笛が吹き鳴らされるときは聞け。刈り入れの前、花が終わって花房が熟したブドウになるとき、人はその枝を鎌で切り、そのつるを取って覗き去るからだ。はい。そのとき、背が高く肌の滑らかな民、あちこちで恐れられている民、その国土を多くの川が分けている、力強い踏みにじる国民から、万軍の主の名のある場所シオンの山へ、万軍の主のために贈り物が運ばれてくる。天の父様、今夕共に集まることを許されましてありがとうございます。寒い日が続きますけども、寒さをついてお一人お一人を集めてくださり、祈りを導いてくださることを覚えて感謝いたします。祈る前にあなたのお言葉を伺えることをありがとうございます。今日の短い予言を通してもあなたの御言葉が確かであり、主が語られた通りに実現されることを私たちが確かめることができますように。そして祈りをも主が聞いておられることを覚えて祈らせてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。クシュと言いますと、当時は、エジプトに並んで、アフリカの雄、強い国として、恐れられていました。時代としてはアッシリアが、勢力を広げて、危険な状態が迫っている時代の中にありましたけれども、当時の状況を踏まえて、この、クシュの民、また、世界の民に対する神様のご計画が予言されている短い予言です。この箇所を、二つに分けて見てまいります。まずは、近々の、出来事について一節から四節まで、クシュと、 近隣諸国に主が告げておられるメッセージです。そして5節から7節は、この諸国の争いが繰り広げられた後に来る出来事の予言です。力に頼る者は滅ぼされ、そしてこの、強い国も主に仕える民とされると、イザヤは あらかじめ告げています。共に見てまいりましょう。冒頭に、というのは残念なことを表す災いを告げる、おののきを覚える、という感嘆詞が出ています。イザヤも時々たびたびこのということを、災いを告げるときに告げています。そしてその言葉は新約聖書においても、イエス様がエルサレムの行く末や律法学者パリサイ人を呪うときにも用いられています。羽コオロギの国よと、羽コオロギ、羽の生えているコオロギ、コオロギは基本褐色ですね。黒に近い、茶色で、ピカピカに光っています。私たちの国にもコオロギがいまして、その色を想像されるといいと思いますけれども、そのように肌の色が黒く、そしてすべすべの民の国に対して告げています。昭和の人たちはオリンピックでこのエチオピアの有名な選手の姿を、私も年寄りなので、現役で、見ることが、できます。肌が黒く滑らかで背の高い、民の国です。その国は、多くの川に囲まれた、肥沃な土地を持っており、そして、海運を通して、貿易もなし、そして強い軍備を持って、諸国を脅かす力を持っている国でした。一節に二節にある通りです。この国がカイロで使いを送ると、アフリカの内陸からは船で、川を渡って、そして、その後カイロあるいは陸路で、諸国に使いを送ると、言っています。そしてまたこの素早い使者よ行けというその呼びかけは、この羽コオロギの国へとまた諸国が使者を送れと呼びかけられています。それは当時の世界を脅かそうとしています、アシリア帝国が、あちらこちらに手を伸ばしている状況があったからです。 つまりこのアッシリアを何とかとどめようということで、周辺諸国が手を取り合ってアッシリアをとどめよう、アッシリアを倒そうという、連合の、同盟の誘いが、このクシュからも出ていたというのです。それに、関わることが列王記の19章に、列王記第2の19章に、ちょうどエルサレムが、アッシリアに包囲された、時の状況ですけども、その中でクシュの名前が出てきています。第2列王記の19章の、8節、9節をお読みします。旧約聖書の688ページです。第二列王記19章8節9節。ラブシャケは退いて、これはアッシリアの将軍の名前ですね。ラブシャケは退いて、リブナを攻めていたアッシリアの王と落ち合った。当時、ラブシャケに、率いられて、エルサレムをアッシリア軍は包囲していたんです。そして、これは最前線ですけども、後ろに下がった、本陣がある、リブナに、アッシリア王が、出向いていました。そして、一旦エルサレムの包囲を解いて、王のもとにラブシャケとアッシリア軍たちは集まったんです。それはなぜかということが、9節にあります。王はクシュの王ピルハカについて、今彼はあなたと戦うために出てきているとの知らせを聞くと、とあります。こうして、一旦エルサレムを囲んだアッシリア軍は退却するんです。強い国、クシュが攻めてくる、向かってくる、それに備えなくてはいけないという状況がありました。この時だけでなく、アッシリアに対抗しようという働きをクシュは担っていました。このクシュについて2節の18章イザヤ書に戻っていただくと、2節の後ろの最後の行ですね、力強い踏みにじる国とそう言われているように、クシュの武力に諸国は一目置いてと言いますか、自分たちのところに敵として攻めてきたら大変だということを経験してクシュを恐れていました。そんなアッシリアとそれに対抗する勢力が、互いに、覇権を争っている状況にありました。そんな中で、イザヤは告げます。3節、世界のすべての住民よ、地に住むすべての者よ、山々に旗が上がる時は見よ、スノーベイが吹き鳴らされる時は聞けと。つまり、諸国が対抗しよう、戦乱の火蓋が切られようとしているような時に、見よ、聞けと呼びかけています。なぜ呼びかけるのか、それは主が語られたからだというんです。4節、主がこう言われたからだ、私は静まり 私のところから眺める、照りつける日差しの暑さのように、狩り時の暑さの中の雨雲のように、神様は天に座しておられ、この諸国が争う状況を静かに見ておられる。しかしその静けさは神様がこれから立ち上がろうとしているからでした。天に座しても何もしないというお方ではありません。時が来れば主は全世界をご自身の支配のもとにあることを御力をもって裁きをもって表すとあらかじめ告げているのです。日差しの暑さ、それは逃れようとしても誰も逃れられません。また雨雲が臨んできた時も日差しをとどめられないように雨もとどめることはできません。神様がなさる時が来たらもう地上の人々はそれに服するしかないのだということをイザヤは告げます。神様は高い天から地上を見下ろし、そしてすべてをご存知で、ご自身の時に立ち上がって裁きをなさるのだと。だから人の力を恐れず、また自分の力をおごらず、主を覚えて主を恐れ、主の前に静まれと神様はイザヤを通して呼びかけています。私たちの周りでも、様々な天変地異も起こり、また、経済の問題が起こり、社会の問題が起こり、また、国々の争いが起こります。それに、人間の知恵や力で対抗しようとする、さまざまな、計画や、また陰謀が起こるでしょう。しかし私たちは、すべてをご存知でご自身のご計画、ご自身の約束を必ず果たされる主の前に静まって、主に目を注いで、主に助け導いていただきましょう。さて、五節から七節の、これら争いが起ころうとする時に語られたメッセージですけども、これからのことを主は告げます。それは、神様が裁かれるということです。五節、刈り入れの前、花が終わって花房が熟したブドウになるとき、人はその枝で、枝を鎌で切り、その鶴を取って覗き去るからだと。確かに、季節が、来て、刈り入れの時が来て、人は、熟した実を刈り取ります。それは主が、そのように自然を、また作物を、成長させ、また実らせてくださったからです。それらは神様の御業に預かっていることです。そのように、今度は神様が地上の人々をその結ぶ実に従って裁くと告げているのでした。6節、それらは皆共に山々の猛禽や野獣のために投げ捨てられる。 猛禽は巣の上で夏を過ごし、野獣は皆巣の上で冬を過ごすと。人々は神様の恵みの中で収穫を喜んだり、またそれで満たされたりしてきました。それは人間のあらゆる技について言えることです。しかし神様がその収穫を得させないことが起こります。どんなに手を尽くしても神様が打たれたら、私たちはその努力の実を、労苦の実を得ることはできません。神様は人の成した技を彼ら自身ではなく、また敵でもなく、野獣のために、あた野獣の餌とするというのです。人が作ったさまざまな施設、畑も、また果樹園も、さらには村や町、砦、それら人が作り上げたものが投げ捨てられて野獣の住むところになると。戦いによってそれが崩されることがあります。また神様は自然を打たれ、作物を打たれて飢饉が及び、また水がなくなると生活できずに、栄えた町であっても廃墟となってしまいます。そこで生きることができないからです。このように神様は人の技を打ち砕かれるのです。13章からずっと諸国への裁きが続いています。バビロニア、モアブ、アラム、そしてこの18章はクシュ、その後エジプトに、エドムに、ユダに、ツオに栄えた国々、町々への裁きの宣告が続いていきます。私たちは国同士、人間同士の争いを見て誰が勝つだろうかと、この歴史、戦いの歴史を見るかもしれませんけれども、それらは、神様は時にある国を強くし、邪悪な国を、また神の民を懲らしめて滅ぼします。またその勝利を得た国がまた滅ぼされるということが続きます。これらの争いの歴史は、人々を神様が彼ら自身の罪の中で捉えて裁かれる技だと、そのことが預言書によって、御言葉によってあらかじめ告げられたことがその通りに起こることを通して、神様は証明してこられたのです。そのことは実際起こってしまうまではよくわからないかもしれませんけども、実際経験すると確かに予言の通りだということがわかります。それはこれからもそうです。辛い裁きのこともそうですし、また幸いな救いもそうです。さて、7節の言葉を励みといたしましょう。十八章七節。その時、背が高く、肌の滑らかな民、あちこちで恐れられている民、その国土を多くの川が分けている、力強い踏みにじる国民から、万軍の主の名のある場所、シオンの山へ、万軍の主のために 贈り物が運ばれてくると。神様はこのエチオピアを、滅ぼしはしませんでした。そしてさまざまな紆余曲折を経た後に、彼らがエチオピアの民が主を信じ、そしてエルサレムへ巡礼するようにされると告げられているのです。この予言の一部が使徒の働きの8章に、エチオピアの宦官の救いを通して明かしされています。ここに抜き書きしましたけども、エチオピアの女王の高官がエルサレムに礼拝をして、そしてイザヤの預言書を買い求めて馬車の中で読みながら帰国する途中に、神様は伝道者ピリポを派遣して、彼によってちょうどイザヤ書の53章を読んでるのを聞きつけて、彼は謙遜に導きを求める宦官に招かれて馬車に同乗して、キリストを、予言されているキリストを述べ伝え、そして彼はイエス様を信じて、その途中で見つかった川に降りて行き、バプテスマを受けて主の民とされて帰っていきます。今でこそイスラム教がまた広まってしまった部分がありますけれども、今なおキリスト教会はエチオピアに残っておりますし、この新約の時代以降ですね、エチオピアはキリスト教国として豊かな収穫を刈り取って証しをしてきた国となりました。人々が恐れる勇猛果敢な国さえも、神様は予言の通りに主の前にひれ伏して、主をあがめ、主に仕える民とされたのです。私たちの時代、これからは困難な時代がますます色濃くなるにしても、全世界に福音が述べ伝えられて終わりの時が来て、そしてあれほど神様に逆らってきたイスラエルの民がリバイバルされる、こうして週末が来て、神様は最終的な裁きをなして御国が完成するという予言があります。私たちは細かなとこまでは分かりませんけども、そこに私たちが預かる、そのために今礼拝を守り、福音を伝え、そして信仰を守り抜いていく技に預かっています。その技は決して無駄とならないこと、神様の約束は必ずなることを覚えて主の技に励みましょう。そしてこんな人が救われるだろうかと思う方たちも、私たちの周りに教会に来る方たちにもいるかもしれませんけれども、でも神様は必ず福音の実を結ばしてくださいます。ですから諦めないで祈り、また証しをしていきましょう。お祈りいたします。天の父様、この屈指の国への神様の見張りと、またご計画の一つ一つを見ることを許されましてありがとうございます。私たちの歩みもまた神様のご計画の中にあって最善に導かれることを、決して無駄にならないことを覚えて励むことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。